皆さんおはようございます。
よくいらっしゃいました。今朝ですね、私の次男がテニスの試合があるというので、大塚っていうところですね、Aシティという通称言われているところですが、あそこにまあ大きなテニスコートがあるので、まあ、しょっちゅうあそこで試合があるんですね。で、まあ、土日によく試合があるんですけども、朝8時過ぎぐらいに乗っけて、あそこにトンネルがあるじゃないですか。あれをこうビューンとこうですね、あのトンネル気持ちいいんですよね。ビューンって、飛ばしてすっ飛ばしてで、であの ETC を過ぎたところにおまわりさんが待ってたんです。よく夢を見るんですね、私ね。こういう光景よくある。まあ今朝はリアルだったんですけど、それでこう、ね、ニコニコしながら、ニコニコされても困るんですけどね。はい、こっちこっちこっちってですね。それでまあよく覚えてませんけど、結構スピード出てたので、うわこれ3万か5万かとかって思ったんですけどね。でこう窓開けたら、後部座席のシートベルト違反ですって言われて、後部座席もシートベルトをしなければならないんですね今、はい、ですよね。どこでもですか？高速道路、自動車専用道路。あ、だからあそこは自動車専用道路だったから、それでね、で一点減点ですと、ね、罰金はありません。ああちょっとホッとしました ね。3ヶ月何もな悪いことしないと消えますからと言われたんですけどね、朝から肝を冷やしましてね、まあ、そういうことがありましたので、皆さん、ね、自動車専用道をお通りの時は後部座席にも必ずシートベルト、ね、まあ、そうでなければどっか隠れとくとか、それはダメですね。いやいやいやいや、はい。ただゴールド免許はダメなんじゃないですかね、一回やったらね。僕必ずね、なんか軽微な違反があって、前回は普通自分のシートベルトだったんですよ。横側でやられたんですけど、今回は後ろのシートベルトで、ゴールド免許またダメと。まあもう一生ダメかもしれませんね、私は。はい、では今日も旧約聖書のお話をしたいと思います。神の計画の不思議というお話で、今日はですね、まあ、皆さんもよくご存知のお話ですが、ヨセフという人のお話です。まあ、ヨセフというとイエス様のお父さんもヨセフですけれども、旧約聖書創世記に出てくるヨセフという人のお話で、あります。まあ、今までのことをちょっと振り返りながら、いきたいと思うんですけれども、この先々週から先週にかけて、アブラハムという人のお話をいたしました。アブラハムというのはユダヤ人の父祖と、まあ、最初のユダヤ人になった人ですね。でこの人がカルデアのウルというところ、今のイラクとクウェートの境のあたりにおりましたんですけれども、そこで、神の声を聞くわけです。でもそれが一体何者なのかということは分からない。単なる空耳かもしれないし、よくは分かりませんけれども、まあ、でもかなりはっきりとですね、その声の主がこの、まあ、その当時まだアブラムという名前でしたが、にこう言ったんですね。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るという、そういう声を聞くわけです。でこの時まだアブラムには子供がおりませんでした。この時代とにかく子供がたくさんいるということがですね、祝福なわけですね。まあ、日本でもついこの間まで、それこそ戦争の時まではね、もう子供が多い方がいいと、子供は労働力ですから、また兵士にあるわけですし、ところがこのアブラム当時もう75歳になっておりましたけども、子供がおりませんでした。それでこの声にかけたんですね、彼は。じゃあ行ってみようということで、このカルデアのウルというところを離れてですね、 どこまで行っていいかわからないけれども、自分の妻と甥、まあ養子みたいにしていた甥と、家の人とまた家畜を連れて、だらだらだらだらとこう旅を続けて、で最終的に行き着いたのが今のパレスチナ、イスラエルですね。で、あそこまで来た時にこの声の主が、この土地をあなたにやると、ここだって言ったわけです。その間2000キロですよ。2000キロ、ね、大変な距離をこの歩いて旅をして、でいよいよここで子供が生まれるかなと思ったら、何年経っても生まれない。これは先週の、先々週の話ですね。何年経っても生まれない。で、まあしびれを切らした、先週の話か、ノア、アブラハムじゃなくて奥さんの方でね、奥さんのサライがですね、後にサラとなりますけれども、私は子供が産めないから、ね、まあ、別の女性をあてがって、その人に子供を産ませてくれと、ね、まあ、昔のなんか平安時代とか江戸時代とかよくあったような話ですけれども、でアブラハムもそこで、いやそれはできんと言えばよかったんですが、男はダメですね、そういう時ね、そうかということで、でその女性がに子供を与えられるわけですね。でこの女性ハガルという、まあ、女奴隷と書いてありますけれども、ハガルという女性がですね、こうお腹がどんどん大きくなっていくに従って、どんどんこの偉そうになってきてですね、で自分の主人のサライをこう見下げるようになってくるわけです。あなた子供いないのみたいなね、私はこのご主人の子供を産むのよみたいな。でサライはそれで随分と悲しんでですね、あんたの責任でこんなことになったんですって言ってですね、アブラハムに詰め寄ったっていうのが先週の話ですね。でしょうがないので、まあ、前の好きにしろよということで、でサライはこのハガルを叩き出してしまうと、まあ、そこでまた神様がこのハガルにですね、帰って頭を低くしていればいいことがあるよって言われて、まあ、ハガルは帰ってきてイシュマエルという子供を産むわけですね。その後15年間かかって、アブラハム100歳の時に待望の男の子が生まれたんですね。これがイサクであります。ところがこのイサクが、それこそ真綿にくるむようにして育てましたけれども、ある時もうそろそろ成人かというような時にですね、この声の主があなたの息子イサクを私が示すところに連れてって捧げなさいっていうわけです。これまた信じられないことですね。せっかく与えておいて奪うのかと、そんなんならくれなきゃいいじゃないかって感じですけれども、アブラハムは偉いですね。分かりましたと言って、次の日の朝早く息子を連れて出かけるわけですよ。そして、神の示す場所、まあ、モレアの山と書いてありますが、まあ、後にここがエルサレムとなるところですけれども、そこで我が子を縛ってですね、手にかけようとした時に、この声の主が、あなたが私に従うということが分かったと言われてですね、あなたの息子に手をかけちゃいけないと。で、まあ、事なきを得て、その後イサクはリベカというこの奥さんをもらってですね、まあ、この継承が、神の祝福の継承が行われていくわけです。でイサクに対してもですね、この声の主は、まあ、この声の主は別名主と言われるんですね。でこの主という名前は実はもうちょっと後でつくんですよね。つくというか神自らがおっしゃるんです。これは出エジプトの中でおっしゃるんですけれども、まあ、聖書のお話っていうのは、まあ、もうだいぶ前にこの主である主という名前だということが分かって、もう最初の方からもう呼んじゃってつけてるんですけれども、この主がですね、イサクに現れて言われた。私はあなたと共にいてあなたを祝福し、これらの土地をすべてあなたとその子孫に与え、あなたの父アブラハムに誓った私の誓いを成就する。私はあなたの子孫を天の星のように増やし、これらの土地をすべてあなたの子孫に与える。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。これはお父さんのアブラハムに言われたのとほとんど同じ内容なんですよ。だからこの声の主は、まあ、後に主と言われるようになった神はですね、アブラハムにこう祝福の約束をされて、そしてその息子イサクにも同じように祝福の約束をなさったわけですね。あ、行き過ぎた。 でこの後イサクはですね、このには2人の息子が与えられます。エサウとヤコブという息子でありますけれども、これ双子だったんですね。でこの双子の息子が、祝福の継承をめぐる争いを始めるわけです。まあ、この辺の話も十分2時間ぐらい喋れるような話ですが、ゆっくりしてると最後までいかないというですね、今年のこのシリーズは結構急ぎ足でいかないとダメなんですから、まあ、長い話を短くすると、兄のエサウの方はですね、この祝福の継承ということにあまり関心がなかったです。でこの自分の父親やおじいちゃんが聞いたこの神の声というものにあんまり、重きを置かなかった。兄のエサウはどっちかというと体育会系の人です。何がそんな主だ神だね、祝福だとんでもない、俺がこの腕一本で、世界変えてやるみたいなタイプの人で、ところ弟のヤコブはどっちかというと文化系の人で、お家で料理をしたりとかね、するようなタイプの人だったんですけれども、このヤコブがですね、はこの祝福を大切にしたんです。おじいちゃんやお父さんにが聞いたというこの神の声を大切にして、自分もこの祝福の、系列に入りたいと思ったんですね。それで最後は兄を出し抜いて、目が見えなくなった父親を騙してですね、兄のふふりをして、でこの祝福の約束を自分が受けるわけです。まあ、それを聞いたエサウは、まあ、劣化のごとく怒ってですね、ヤコブを殺しにかかるわけですけども、ヤコブは逃げて、まあ、事なきを得るわけですけれども、でも神様はこの、まあ、ヤコブの方を選ばれたんですよ。こう聖書を読んでるとヤコブの方がよっぽどずる賢くてですね、どっちかっていうとエサウの方がこう、ね、好きな感じですけど、でも神様はヤコブの方を選ばれた。なぜかというと、この祝福の約束を大切にしたからなんですね、ヤコブは。でヤコブに対してもおじいちゃんやお父さんと同じような祝福の約束をまた与えられるんです。声をかけられるんです、ヤコブに対して。それは35章ですけれども、全部創世記ですが、神はまた彼に言われた。神というのは、彼というのはヤコブですけれども、私は全能の神である。産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えたこの土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。まあ、お父さんおじいちゃんとちょっと文言は変わってますが、まあ、同じようなことですよね。まあ、さらにちょっと具体的になってますね。一つの国民、いや多くの国民の群れが生まれと、そしておじいちゃんアブラハム、お父さんイサクに与えると与えた、言ったこの土地をあなたに与えると、ヤコブにも与えると。でこの時代、紀元前のですね、1500年とか2000年とかの時代に、実は土地ってものはそんなに重要なもんじゃないんですよ。しかもこの人たちは遊牧民だから、気に入ったところ行って草をはませてですね、自分の羊やヤギに、だからどっかに定住するとかっていうことはあんまり頭にないんですよ。で今はですね、それは一坪何万円とか、ね、こっからが何県ですとか、こっからはどこどこの国ですとか、この登記がどうですとかね、土地の所有なんてこと言いますけど、この時代土地の所有なんて考え方は一切ないんです。それなのに神はこのパレスチナという四国と同じぐらいの狭い土地なんですけど、それをあなたたちに与えると言ってですね、まあ要するにここを守れと言われてるんですよ。でそれはね、すごく不思議なことなんです。日本はですね、もともと島国、土地が少ないから、そのやっぱりここはあんたのとこ、ここはうちのとこみたいなことは昔からあるんですけれども、この中近東にはそんなのありません。ほとんど砂漠ですから、こっからは私のとこで、ここはあんたのとこって言って、その砂の量が違うぐらいのことでですね、あんまりなんかこう 重要ないんですよ。ところがこの土地を与える与えると、でこの土地に住んでこの土地にから祝福を得なさいとこの神が彼らに言うのは、実はこのもっとずっと後になってこのことが重要になるんです。この場所がね、非常に重要になってくる。まだまだこの時にはそんなに重要じゃありません。ただこの人たちにしてみれば、この声の主に聞き従っていれば自分たちはきっと強い国民になって大勢増え広がると、ね、おじいちゃんに言われたあの祝福は確かにお父さんのイサクに受け継がれた。そしてそれは自分にも受け継がれてきたと、ヤコブはそう思ってるわけですよ。さらには多くの国民が生まれるっていうようなことがですね、言われるんですけれども、確かにその通りでありまして、ヤコブにはなんと12人の子供が生まれる、12人の男の子ですよ、12人の息子たちが生まれます。で、妻が2人で、そばめが2人とか、4人の女性によって12人の子供たちが生まれる、男の子たちが生まれるわけですね。だからここで一気にこう多産になっていくというかね、一気にこう増え広がっていく感じなんですよ。で、実はヤコブという人が後にですね、イスラエルという名前が与えられます。イスラエルというのはですね、イスラというのは戦うという意味です。エルは神なんですね。エルは神なんです。聖書の中に出てくるなんとかエルっていうのがいるじゃないですか。サムエルとかエゼキエルとか、あのエルっていうのは神という意味です。はい。で、エルっていう人もいます。エルカナという人もいるし、なんとかエルっていうのは全部神。でこのイスラエルというのは神と戦ったものという意味なんですね。でそれはヤコブが実はお兄ちゃんと喧嘩してというか、兄から命を狙われて、彼は母親の実家のあたりでずっと暮らしてですね、そこで家族がどんどん増えるんですけれども、最後またパレスチナに戻ってくる直前でですね、神の使いがヤコブとレスリングというか格闘するわけです。で、そこでこの朝まで戦ってですね、ヤコブが勝つんですね。で神の使いがもうこれはこいつにはかなわんということで、この腿のつがいを外したと書いてあるんです。腿のつがいってどこですか？股関節？僕はいつも腿のつがいって聖書に書いてあるどこかなと思うんですけどね、多分股関節かなと思うんですが、それでもう動けなくなったんですけど、それでもヤコブが俺を祝福してくれないとって言ってですね、しがみついて、でその時にこの神の使いが、あなたはもうヤコブではない、イスラエルだと、神と戦って勝ったんだからっていうことでイスラエルという名前が与えられるんですね。だから今のそのイスラエルという国、イスラエルという民族、その起源はここにあるわけです。でこのヤコブ一族がですね、与えられたこのパレスチナの土地で、しばらくは幸せに暮らしておったんですけれども、そこで、今日の本当の本題である、一つの大きな事件が起こりました。で創世記の後半ですね、37章から最後のところまではこのヨセフにまつわるお話です。一人の人のお話としては非常に長い部類ですね。で今日はこの37章から最後のところまでのところ、いっぺんにバッとお話をします、ね、ですから、帰ってぜひ読んでみてください。はい、皆さんよくご存知のお話だと思うんですけれども、このヤコブに12人の子供が、男の子が与えられたと言いましたけれども、11人目の息子がですね、ヨセフという名前でした。11人目の息子で、ヨセフが生まれた時にはもうヤコブはだいぶ年を取っておりましてね、いわゆる年寄り子というやつで、年を取ってたから生まれたもんですから、ヨセフをことのほか可愛がったんですね。で聖書を見るとこの息子にだけ裾の長い晴れ着を作ってやったと。兄たち10人には、着せてやらなかったような素敵なおべべを作ってですね、このヨセフにだけ着せてやったわけですよ。兄たちは面白くないですよね。なんで父ちゃんヨセフだけ可愛がってんだ。それだけではありませんで、ある時ですね、このヨセフが変な夢を見るわけですよ。それはこの 自分の前に、兄弟やそれだけじゃなくて父母もひれ伏していると、そういう夢を見るわけですよね。でそれを聞かされて兄たちはますます怒りますわね。それだけじゃなくてヨセフは兄たちがどっかで悪いことをやってると、それをいちいち父親にですね、この告げ口してる、ね、3番目の兄ちゃんがあそこであんな悪いことしてたとか、4番目の兄ちゃんがあんな悪いことしてあそこで石投げてたとかですね、なんかそういうなんか、なんか取ってきたとか、なんかそういうようなことを言って、だからもうヨセフはですね、憎まれて憎まれて、ついにですね、兄たちはもうこいつを殺そうということでしたわけですよ。聖書の話っていうのはなんかね、血なもぐさい話多いですけれども、ところがこの兄のうちの一人がですね、いや殺すのはやっぱかわいそうじゃないかと、殺したら父ちゃんも悲しむしということで、それで、たまたまそこに通りかかったエジプトに向かう大将キャラバンですね、この舞台の隊に商人の将と書くあの大将にヨセフを売るわけです。でこの大将が不思議なことにアブラハムが最初に設けたあのイシュマエルの子孫、イシュマエルの子孫だったということが書いてあるんですけれども、まあ、あんまりどうでもいいことですが、まあそうやってヨセフを売って、でその対象がヨセフをまあ奴隷としてエジプトに連れてって、そこで売るわけです。で兄たちはこのヨセフの晴れ着にですね、動物の血を塗って、それでお父さんに泣きながらですね、ヨセフが動物に食われてしまいましたみたいな臭い芝居を打って、でお父さんはもうそこで泣き崩れてですね、もう死んでしまいたいぐらいになっちゃうわけですよね。まあでも時すでに遅しですから。ところがここからですよね。エジプトに売られたヨセフですけれども、彼がですね、この最初に彼を買ったポテファルというエジプトの役人がおりまして、このここでですね、彼は非常にこう、素晴らしい能力を持っていて、まあ、財産管理を任されるほどに出世するわけです。ところがこのイスラエルからやってきた非常にこう仕事のできる、しかもおそらくイケメンの若い、お兄ちゃんにですね、この主人の奥さんが言い寄ったわけですよ、ね、ありそうな話ですね、ところがヨセフは、まあ、正しい人であったので、まあ、この誘惑を、まあ、拒んだわけですね。そうするとこの奥さんは、まあ、逆恨みというかね、かわいさ余って憎さ100倍でね、これを自分が逆に言い寄られたみたいな嘘をついて牢獄に、入れてしまうわけですね。まあヨセフ大変な運命にこう翻弄されるわけですけれども、ところがこの牢獄でもヨセフは好かれるわけですよ、ね、である時ですね、一緒に牢獄に入れられていたエジプトの王様ファラオですね、ファラオってのはエジプトの王様なんですけども、このファラオの求事役がおりまして、この求事役が夢を見るんですね。不思議な夢を見て、でその夢はやがてこの求事役は牢から出されてファラオのまた求事役に戻れますという夢だった。でヨセフがそれを解き明かしてやるわけですよ。もうこれは神様が特別に与えられた、まあ、能力ですけれども、でその通りになって求事役はファラオのもとに戻るわけですね。で求事役そこでファラオに、いや牢獄にカクカクシカジカの者がおりますが、どうぞ助けてやってくださいって言えばいいんですけども、まあ喉元すぎればでですね、自分が求事役に戻ったもんですからすっかり忘れてたんですよ。ヨセフはね、求事役に戻ったら私のこと思い出してくださいねなんて言ってたんですけど、すっかり忘れてしまってですね、いた。ところがファラオが今度夢を見るわけです。ファラオが見た夢というのは、この丸々と太った7頭の牛をですね、ガリガリに痩せ細った牛が食べてしまうという、7頭の牛が食べてしまうという不思議な夢でありました。でこれを見てファラオはですね、まあ、心騒いで、これは一体どういうことなのかということで、 エジプトの賢者を集めていろいろ聞くわけですけども、誰もこれを解き明かせない。そういうやり取りを見ておりました給仕役が、おそういえば思い出したんですね。ここでね、自分が牢獄におりました時に私の夢を解き明かしてくれた者がおりましたと。そうかっていうんで、ヨセフが牢獄から出されてですね、それで王様の夢を聞いて、それは王様、今から7年間の豊作があって、その後7年間の飢饉が参りますと。だからこの7年間の豊作の時にこれを食べ尽くさないように、ね、バブル景気が来るから、ね、でもやがてその後リーマンショックが来るから、ここで財産をちゃんと蓄えておかなきゃいけないよっていうようなことを言える人がいたらね、今この国はもっと楽だったと思うんですけど、まあ、バブルの時は湯水に使ってね、亡くなったらこうがっかりしてるわけですけれども、このヨセフはがっちりそれをですね、見定めておりましたから。でこれを聞いた王様は、ファラオはですね、大いに喜んで、ね、こんな賢いやつがいたのかと、ぜひ彼をエジプト第二の地位につけて、ね、彼にこの管理を任せようと、ね、牢獄からナンバー2ですよ、ね、大出世です。しかしそれはもっと大きなことのためのですね、伏線であったわけですね。この飢饉というのはですね、おそらく干ばつですね、日本でもそうですけれども、今みたいに計画的なその農作であるとか、いろいろこう食料の配分であるとかっていうのことができない時代ですから、だからしばらく雨が降らなければ作物は全滅をしてしまう。でもエジプトはナイルがありますからね、ナイル川が、だから世界的にも干ばつの少ない地域と言われてるんですけれども、しかしエジプトで干ばつですから、エジプトで飢饉ですから、ましてやですね、イスラエルなんていうのはガリラヤ湖って小さな湖があって、そこからこの細い川が一本流れてるだけです。太田川放水より全然狭いです。安川か山本川ぐらいしか、瀬野川ぐらいしかない狭い川です、ね、本当瀬野川ぐらいの感じ。だからすぐに枯れてしまってですね、もう水は流れませんから、大干ばつですよ、大飢饉ですよね。で、この地域一帯にですね、飢饉が広がるわけですね。でヤコブが困りましてね、我が家の食べるものがない、当然その家畜に食べさせるものがないということで、困ったわけですけれども、その時にエジプトには穀物があるということを知るわけですよ。インターネットのない時代でもね、隣の国に穀物があるぐらいのことは分かったんですね、それでヤコブは息子たちにですね、ぜひエジプト行って穀物を買ってこいということで、10人の息子たちを送るわけです。しかしその時にですね、実はヨセフの後で生まれたベニヤミンという子がいたんですね。でもこのベニヤミンはヨセフを失ってますから、ヤコブはこの子を失いたくなかったので、ベニヤミンは行かせなかった。それは当然でしょう。で、上の10人の兄たちだけで、お金を持ってですね、えちらおちらエジプトにやってきたわけですね。穀物を買い付けに来た。そこで、感動の再会が起こるわけですけれども、ヨセフがかつて見た夢の通りのことが起こるんですね。兄たちが目の前にひれ伏している。このヨセフにしてみればですね、鳥肌が立つような思いだったと思いますね。まさか、あの夢が実現するとはという。でも兄たちは目の前にいるこのエジプトの大臣がですね、まさか自分たちが売っ払った弟とはとても思えない、エジプトの格好もしておりましたでしょうしね、おそらく浅黒い感じの精悍な人になっていたでしょうから、まさかそんな夢にも思えない。でヨセフもすぐにですね、身分を明かさなかった。その代わりにこの、兄たちに穀物を売ってやるんですけれども、次に来る時には末の弟を連れてこいっていうわけですよ、ね、ヨセフもこの末の弟に会いたかった。その代わりにシメオンという兄を人質に取るわけです。シメオンは人質でエジプトに拘禁されて、 で9人の兄たちは穀物を持ってヤコブのもとに帰るわけですけれどもね、ヤコブはまあ嬉しいような悲しいようなんですよね。穀物はたんまりもらえたと。でもシメオンがいなくなって次に行く時にはベニヤミンを連れてこいとそのエジプトの宰相が言うわけですよ。なんでそんなことを言うのか分かりませんけれども、まあ飢饉が1年で終わるかなと思ったらまた2年目も相変わらず雨が降らない。それで仕方なくですね、泣く泣くベニヤミンを連れて行かせるわけです。またね、でヨセフはまあ大喜びですよね。もう弟に会えたということ で大晩餐会を開くんですけれども、弟のところだけ山盛りです。あとの兄はちょっとずつ、弟のところだけ山盛りでね、もうプレゼントも豪華に準備して、だから兄たちもなんでこんなことになってるのかってちょっといぶかったようですけれども、で最後に帰る時にですね、銀の杯をベニヤミンの袋にこっそり入れとくわけですよ、ヨセフが ね。それでみんなが帰ろうかなと思った時に銀の杯がないと、誰か取ったんじゃないかということで、それでいやそんな私たちそんなことはいたしませんと言って一人ずつこの兄から順番に袋が開けていくとですね、最後のベニヤミンの袋を開けた時に銀の杯が出てくるわけですよ。こら盗っ人めということでね、なんかやっぱりなんとなく芝居がかかってきますけれども、ヨセフはですねこのベニヤミンを捕まえて、ね、牢獄に入れろということになるわけですが、そこでこのユダという兄がね取りなすわけです。何卒この子の代わりにこのしもべをご主君の奴隷としてここに残してくださいって44章の33節に書いてあるんです。この弟は父が大切にしている子ですから私を代わりにと言ってですね、このユダは後にですねこのユダ族の中からダビデ王が出て、そしてダビデ王の子孫としてイエス・キリストが生まれになるんですね。まあ、非常にこれ重要な場面なんですけれども、この子は他の兄弟たちと一緒に帰らせてください、この子を一緒に連れずにどうして私は父のもとへ帰ることができましょう、父に襲いかかる苦悶を見るに忍びませんと言ってですね、ユダがそう言ったもうその話が終わるか終わらないかの時にですね、もうヨセフは感極まってしまってね、いや私ですヨセフですと言ってこの兄たちに、まあ、全てを明かすんですね。まあ当分信じられなかったと思いますけれども、でも確かに間違いないあのヨセフだと、ねいうことになりまして、まあ、感動の再会を果たすわけですね。でこのあとまた兄弟たちはヤコブのもとに帰ってですね、ヤコブにいやいやお父さん実はヨセフは死んでいなかったんですと、ね、そこから全部言わなきゃいけないから死んだと嘘を言っておりましたけれども実はあれは死んでおりませんでしたと、ね嘘ついてたんですからね、だからまあヤコブは喜んだでしょうね、死んだと思ったんだけど死んでなかった。それだけじゃなくてエジプトで、ね、第二の地位について、ああこれは神様の働きだということで、でヤコブは、まあ、一族老頭ですねエジプトにこの、まあ、ヨセフのもとに身を寄せてこれから300年間ぐらいでしょうかね、このヤコブ一族はエジプトで暮らすというそういうお話なんですね。でこのお話、まあ、大変面白いお話で教会学校でも大人気だし私も大好きなお話なんですけれども、これはただの面白いお話というわけではありません。でこれはやはりこのお話を通して、神が何かを教えようとしておられるということですね。このお話が教える真理とは何か、真理というのはですね、まあ、2つの側面があるんですね。1つは神は誰か、あるいは神とはどういう方かということを教えている、これが真理ですね。それは私たちには知らないことです、教科書には載っておりません。また一方で人間とは何者かということを知る、これも真理なんですけれども、まあ、このお話はもっぱら神とはどういう方かということを教えています。それはまず顔の神は約束を守られる神であると、アブラハムに言われたあの祝福の約束、イサクに受け継がれ、そしてヤコブに受け継がれた、もしですよヨセフをあらかじめエジプトに送っておいて、そしてまあ彼がこの穀物を管理するようなそういう地位についていなければヤコブ一家はパレスチナで野垂れ死んでいたかもしれません、ね、飢饉でみんな飢え死にしていたかもしれない。でも神が このヨセフをあらかじめ置かれたのでですね、彼らは命を守られたわけですね。で、まあ、そのちょっと飛ばしましたけれども、感動の再会の時にヨセフがこの兄たちに言った言葉がこれですね。これを読みましょう。45章の4節から8節ですが、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。この、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてこうヨセフなんですけれども、この人たちは一体自分たちがこの聞いた声の主、あるいはこの神として崇めているこの神がどういう方かということをよく知りません。最初からマニュアル送ってこないんですから。この神はね、こういう神ですから、こういうふうに信じてくださいよなんて誰も教えてくれないわけですから、まあやっぱり手探りなんですね。だからアブラハムも失敗したし、実はイサクも失敗してるんです。ヤコブも失敗してるんです。だけどもそういうさまざまな、まあ、成功も失敗も出来事を通して、この神はどういう神かということを学んでいってるわけです。で、この、まあ、大変大きな出来事ですよね、もを通しても彼らはこの神がどういう神かということを学んでいくわけですね。で、彼らが知ったことはですね、ヨセフをまず神がエジプトに送って、でもそのことによってこの一家の窮乏というか、危機をですねお救いになったんだと。だから神は、まあ、さっきも言いかけたことですけれども、約束を守られる神だと、祝福が継承されていくんだと、神は一度言われたことはその通りに実行されると。まだそんなに長い歴史じゃありません、まあ、4代目ですけどね、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてまあヨセフですけれども、守られる。そしてそのために救いを用意される。特別なその方法で、困った時には助けてくださる。で、このパターンはこれからずっと続けるの、続くんです。ずっと続くんです。困った時には主は、神は助けてくれる。救いが用意される。必ず救いが用意される。そしてまたそのために神は人を用いられると。これはアブラハムもそうでしたしね、イサクもヤコブもそうなんですけれども、神様はご自分が約束を守り人を救われる方であるということをですね、教えるために人を用いられるということです。何か特別に、天からこのもちろん声はありましたけれども、ご自分がどういう神であるかということを何か別の方法で伝達されなかったんですね。人間の経験を通して教えられるわけです。人を通して神が働かれ、人を用いられると。この話の中ではヨセフが用いられた、まあ、それもとても不思議なね、数奇な運命というか、いろんな出来事を通してですけれども、そしてなぜその人を用いられるかっていうもう一つの側面は、その試練を通して人を育てられるということですね。これが真理なんですね。アブラハムもそうでした。イサクも飛ばしましたけど、ヤコブも、彼らも試練を通して育てられてるんです。つまりこの神は人間を育てたいと思ってらっしゃるということです。相変わらずそのままではいかんということですね。何らかのこの発展をもたらしたいと、人間を育てたいと。それはどういう面で多いかということを、人格的に育てたいと思っているということですね。人格の成長を促したいと思ってらっしゃる。だからヨセフは、まあ、とっても優れた人でありましたけれども、まあ、よく考えてみると最初はちょっとですね、お兄ちゃんたちに、自分がお父さんに可愛がられているということを鼻に持ってですね、兄ちゃんのことは告げ口にしたりとかして、ちょっとどっちかっていうと高ぶっていた感じでしょうね。だからこそ神はこのヨセフをエジプトに売られて、そしてそこで牢獄の生活を経験させられたんじゃないかと思うんです。 でもそこで彼が誠実に忍耐を持って耐えたがために神が彼を回復されるわけですよね。だから一人の人を通して神の計画を実行されるんですけれども、その反面その計画の中でその人をも成長させられると。これが聖書の真理なんですね。これがこれからずっと続く大変重要なパターンと言ってもいいでしょうかね。真理というのもパターンと言ってもいいでしょうか。そして神はそのために不思議な計画を持っておられる。こんなに不思議な話はないですよね。本当にこんなに不思議な話はない。でも神様は、まあ、言ってみればシナリオを書いてらっしゃるんですね。シナリオライターです。この、まあ、ヨセフ物語のシナリオを書いてらっしゃる。で登場人物はみんなこの芝居の役者ですよ。ヨセフもヤコブもね、他の兄弟たちも、ファラオもそうだし、給仕役もそうだし、ポティファルもポティファルの奥さんも早役でどんどんいろいろ出てくるわけですけども、演じている人たちはなぜ自分がこういうことをやってるのかよく分かってないんですね。だけどもこの舞台では、この幕ではこういうことをやらなきゃいけないと、まあ、いろんなことが勝手に起こっていくので、でもシナリオライターである神は次にこういうことが起こり、こういうことが起こり、こういうことが起こる、で結果的にこうなるということはご存知なんです。その計画を演じている人は分からないというのがですね、まあ、これが、まあ、いつも私申し上げることですけれども、まあ、演者である我々にとっては辛いところなんですね。結論を教えておいてほしいわけですよ、ね、最後はハッピーエンドになるということを教えておいてほしいわけですけれども、しかし、神はその間に、まあ、もちろん最後がハッピーエンドになるんですが、その間にどういうことになるかということは分からない。でもその出来事を通して私たちを成長させようとしてらっしゃる。その不思議な出来事を通して神は教えられるということですね。それを信じなきゃいけない。それを信じなきゃいけない。その当事者はなぜこんな目に遭っているのか、神はここで何を教えようとしておられるかということは分からないんですよ。後になってみなきゃ。このヨセフが最後に告白したように、最後に分かったんですよ。最後の最後に。それまではヨセフも兄弟たちも父親のヤコブもみんなね、それぞれに辛い思いをして、でも最後に分かった。神は不思議な計画を持っておられ、そしてそれを通して私たちに何かを教えようとしてらっしゃるんだということを信じて、まあ腐らずにですね、文句は言いたくなりますよね。どうなってんですかと、ね、私がなんでこんな目に遭うんですかみたいなことはあるわけですけれども、しかし、そこで腐ることなく、ヨセフがしたように、あるいはユダがしたように、ヤコブがしたように、それがどうなるかわからないけれども、それぞれがこの神の約束に誠実でなきゃいけないと、ね、それぞれが、嘘をつくことなく、また神の約束に従って誠実に生きていると、そうするならば必ず時至って神は祝福に私たちを導き入れてくださるということを知っていなければならないわけであります。まあ、それがこのお話を教える真理ということですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は創世記の3分の1近くを使って描かれておりますヨセフのエピソードを学ぶことができましてありがとうございます。神様は不思議な出来事を、不思議な計画を持っておられ、またそのことを通して私たちにさまざまなことを教えようとしておられることを覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちがそのことをしっかりと信じて、またその渦中にあっては辛い思いがあるかもしれませんけれども、どうぞあなただけを見上げて、またあなたから与えられている祝福の約束を信じて、あなたの思いに従っていくことができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。